皆さん、こんにちは。日本マイクロソフトの大西明です。Windows と Windows Phone と Xbox One のエヴァンジリストやっております。よろしくお願いします。ちょうどこの時間って魔の時間帯だと思いません？皆さん、お昼ご飯食べてちょうど消化も進んで、でちょうどゆったりした感じで座ってらっしゃるので、若干集中力欠けるかなとかいう瞬間があるかもしれませんけど、頑張ってついてきてください。このセッションですが、皆さんお持ちのタブレットと、雲の向こうにある、クラウド、インターネットの中にある大きな巨大なデータセンター、それをくっつけてアプリを作っていくにあたって、皆さんに覚えておいてほしいいくつか典型的なシナリオを中心にご紹介します。まず最初に、皆さんと基本的な考え方、立ち位置を共有した後、8つのパターンでですね、どういうふうにサービスと向き合っていけるかをデモでご覧いただきます。で、最後にこれからシステム開発をしていくにあたって、モバイルファースト、クラウドファーストの時代どう乗り切っていくべきなのかというところを少しだけお話しさせていただきます。ちょっと想像してほしいんですよ。皆さんお手元のタブレット、もし業務で使うならどんなシーンを浮かべますか？こんなフライトプランなんかで使ったらかっこいいですよね。あるいはヘルスケアの世界で使われるかもしれません。どこかで見たようなデバイス、ね、皆さんお持ちですよね。いろんなシナリオがあるんですけども、タブレットを使うっていうことはもう基本的に常時接続されている環境ではないモバイル環境です。一方でインターネットの先には巨大なデータセンターがあります。ストレージコストはものすごく下がっています。コンピューティングパワーはものすごくあります。で、これ使わない手ないんですよね。なんですけど、皆さんなんかサーバー接続苦手じゃありません？通信伴うアプリケーション開発ちょっと苦手だなっていう人、正直にどっちかというと得意だよっていう人、結構いますね。まずサーバーの概念をもう一度きちっとここでおさらいしたいと思います。クライアントサーバーにおけるサーバーっていうのはアプリです。ソフトウェアです。巨大な箱ではありません。で、クライアントサーバー型ってもうずっと使われているので、もう皆さんも分かっていると思うんですけど、改めて向かって左手側がデバイス、タブレットの世界、右手側がサービス、クラウドの世界です。離れた者同士がやり取りをする、その中で非同期処理っていうのが付きまといます。例えば Windows ランタイムは処理時間がですね、50ミリ秒を超える処理はすべて非同期のメソッドとして定義しています。ということは皆さん非同期処理やらなきゃいけないんです。で、インターネットの通信も同じです。必ず非同期です。どうしても何ホップもする間に時間かかるので、同期的に待っていると大変なことが起こります。こういう経験ありませんか？メールソフトで送信ってやったら、デスクトップのアプリが真っ白くなって音なしってなったことある人いますよね。あれがまさにこの問題につきまとうんですけども、全てを同期的に動かしてしまうと UI とかネットワークとかワーカースレッドとかいろんなものがガチガチガチって動くとですね、とてもじゃないですけど滑らかなエクスペリエンス保つことはできません。基本もこの非同期の処理に慣れてください。で、クライアントサーバーのデータ交換というのはこれ非同期で行われるんですけども、例えばインターネットのメールシステム、よくよく考えるとあれ7ビットのデータなんですよね。で、つまりは文字列が行って文字列が返ってきている、バンバンバンバンバンバンバンバン行っているという世界です。で、そこに JSON だとか XML って形でですね、いろんなフォーマットありますけども、基本皆さんこの形でやり取りをする。で、今までオンプレミス、社内システムの中に常時接続された形でクライアントコンピューターもサーバーリソースも存在した中で皆さん多分アプリを作ってきたと思います。で、これからはこれがインターネットになり、タブレットからクラウドへ、そうなってくると皆さん意識しなきゃいけないことが一つだけあります。 たとえクライアント側のネットワークが生きていたとしてもサーバーにつながらないことがあります。あるいは、とにかくモバイル環境だと携帯ネットワークにつながらないとか Wi-Fi のアクセスポイントにつながらない、もうその瞬間にも隔離されてしまいます。ということは皆さんがアプリを開発する中で少しだけ意識してほしいのは、ネットワークに接続できていないとき、切断されているときどうするか、何らかの形でローカルにデータを蓄えるようにしてアプリを設計してください。でこれからの考え方なんですけども、とにかくこの3つがポイントだと思います。でここからは代表的なシナリオを8つ順にご紹介していきます。まず最初にウェブページをアプリの中に表示するという話です。ウェブビューコントロール、でサンプルアプリを作ってきてますので、今見えてますかね、ソースコード、
ビルド完了。
ウェブビューコントロールに URL を渡せば出てくるかな、はい、まあ、こんな形で、皆さんのアプリの中にウェブの要素を取り込むことができます。でもあんまりこれ対応してほしくないんですよ。どうしてもっていう時にお使いください、まあ、やろうと思えばウェブビューコントロールだけを貼り付けたアプリっていうのも実現可能なんですけども、もう少しリッチにしていただきたいと思います。もうこの1行だけですね。でこの図の見方ですけども、向かって左手側がデバイス、右側がクラウドサービスの世界だと思ってください。で起こっているナビゲートメソッドがあって、ロードコンプリートっていうのがイベントが起こるみたいな、そういう話です。で続いて RSS フィード、 RSS2.0 のフィード、 Atom1.0 のフィードを処理する話です。RSS リーダーとか開発したことある方いらっしゃいますか？何人かいらっしゃいますね。で通常この RSS とか Atom のフィードは XML でファイルがデータが届きますということは、 XML パースする必要があるんですけども、Windows ランタイムにはシンディケーションクライアントとシンディケーションフィードといったライブラリが備わっていますので、皆さん複雑なパースをする必要はありません。ではデモでご覧いただきます。で今ここに指定した URL を読み込みます。
ここがポイント。
これさっきからやってますけど、一応紹介しておきますね、せっかくなので。サウンドです。サウンドあまり最近いじらないですよね。私もいじってなかったんですけど、マイクロソフトビジュアルスタジオって書いてあるんですよね。でブレイクポイントにヒットした時とか、ビルドを取り消した時とか、好きな音を鳴らしておくとですね、ビルド時間が変わる時にフラッとどっか行ってクラウディアさんに呼んでもらって戻ってくるとかですね、そんな扱い方できますので、ぜひご活用ください。これあまりやってるとうるさいので以降ミュートにしますけども、はい、シンディケーションクライアントがあります。で順番にこれ、今指定した URL 取得して、クライアントリトリーブフィードエーシンク、非同期ですね、非同期のものを呼び出します。そうするとこんな形で返ってきます。で今これ、何が起こっているか分かりますかね。これ今、リストビューに シンディケーションアイテムをそのままベタでバインドした状態になってるんですね。でトゥーストリングするとこうクラス名が出てしまうんですね。でこの問題を解決します。XAML のデータバインディングって初めて聞くっていう方いらっしゃいますか？皆さん大丈夫ですかね。でデータバインディングの考え方なんですけど、はがきの差し込み印刷をイメージしてほしいんですよ。住所録を作っておいて、はがきのその住所のこうフォーマット枠組みを作っておいて、どこに何を表示するってやるときれいに印刷されますよね。あれと同じ要領です。で今ここの中にですね、今こちらグリッドビューでやってますけども、特に、テンプレートを割り当てていない状態です。ではここからテンプレートを作ってみますね。でグリッドビューを右クリックして追加テンプレートの編集からアイテムテンプレートのでカラーアイテムの作成をやります。で今グリッドがどこにいるかちょっと分かりづらいぞ。ここにいますね。でで幅が小さいので幅をどれぐらいにしようかな。480ピクセルぐらいにしましょうか。でかすぎるな。320、はい。で高さをでは200ぐらいにしましょうか。で今ここにグリッドを1決めをしましたので、ここを2つに分割します。で分割しておいてそこにテキストブロックを2つ置きましょう。1個置いて右クリックしてレイアウトをリセットします。それでここのテキスト部分ですね、ここをバインディングタイトル、パブリッシュドデート、パブリッシュデートかな。でもう一つテキストを貼って、さっきのこれフォントサイズ小さいんでフォントサイズ変えてきますね。フォントって選んでおいて、ここを32ピクセルぐらいにして、もう一個こっち、24ピクセル見えるかな。でこっちをバインディングでタイトルドットテキストとします。でこれを抜けて、大丈夫かな、オブジェクトブラウザで調べた方がいいかな。オブジェクトブラウザでシンディケーションアイテム、このパブリッシュデートとかタイトルというのがあるので、これを割り当ててみます。どうかな。あら何かおかしいですね。フォントサイズが、あ、本当だなんてことしたんだ。こういうことも、まあ開発慣れてないとありますよね。フォントサイズが、24で、こっちが1回行きましょう。はい、出ましたけど、なんか日付が出てないな 日付が出てないのが気になる。でこういう時、忘れてしまうと困るので、これ後ろデート合ってるような合ってないような、もう一度ちょっとさ、パブリッシュドデート、あ、デバッグ飛びますね。もう一回さっきのオブジェクトブラウザーでパブリッシュデート、あれ、パブリッシュドデート、どっちが正しいのかな。はい、パブリッシュドデートが正しかったですね。はい、でこういう形で、作っていきます。あとはまあきれいにレイアウトを整えていけば大丈夫ですね。で続いて画像です。まあイメージコントロールを使えばですね、一発でこう画像を読み込むことができます。まあここはあまり面白くないんですけど、どちらかというと皆さんはこっちの方が好きだと思います。インターネットの画像をダウンロードしてピクチャーホルダーにがっつり貯めていくという感じですね。でちょっと長いですけど、動作するので、こちらも見ていきましょう。画像です。ちょっと長いですけど、これ Azure の、ストレージの方に置いている私の恥ずかしい写真です。ドン。でコードですけども、ちょっとちょっと長めですが、 HTTP クライアントを使ってこの Get Buffer Async を使い、でローカルのピクチャーホルダーに保存します。でそれをビットマップイメージにしてイメージコントロールに貼り付けたいと思います。ドン。はい。でこの画像ですけど、今ダウンロードしているのでピクチャーホルダーを見ると入ってますね。でもう一回やると続行出てますけど、ピクチャーホルダー2個目が出てきます。でこれ今重ならないようにファイル設定してるんで、どんどんどんどんこういうふうに蓄えられます。でこれを実行する際に皆さん注意していただきたいことは、マニフェストの設定です。パッケージ .appx マニフェストっていうのがあるので、こちらの機能の中で画像ライブラリにチェックをするのを忘れないでください。画像いきましたね。次、音楽とかビデオの再生はメディアエレメントを使えば一発でできます。 XAML の場合、 HTML の場合はオーディオタグ、ビデオタグを使います。では見ていきましょう。こちらですね、動画です。動画、こちらですね、Azure のストレージに置いているビデオのファイルです。そのまま実行しましょう。これ、メディアエレメントのソースに URI を指定すれば再生可能になります。で再生されますけど、まあ、こんな感じで、操作できますね。でこの下側のコントロールなんですけども、Windows 8.1 からメディアエレメントの中に、便利なプロパティが備わっています。メディアエレメントの中に、ちょっと下の方にありますが、トランスポートコントロールズエンネーブルド、これを true にしておくと下のシークバーとか再生のコントロールが自動的につきますので、皆さんも簡単にメディア再生ができます。
ビルド完了。
で今度動画の撮影、 の話。で、動画の撮影ですけども、カメラキャプチャー UI っていうライブラリを使っていただくと、わずかこれぐらいのコードでビデオの撮影ができます。で、カメラの使用許可を与えて、これ喋ってなんかつまんない映像になっちゃいますけど、まあ10秒ぐらい撮りますね。で、これタッチすると、でトリミングの機能があるので、この部分が欲しいですって形で OK をするとキャプチャーされて、はい、動き出しますね。なので皆さん、もちろんタブレットで今のコードを使えば動画撮影が簡単にできます。であと、これ参考ですけども、スムーストリーミングっていうテクノロジーで使うとですね、動画のこう再生が非常に快適になります。こうスキップした時にもう一瞬でこうジャンプしてですね、バッファリングがない世界を体験することができるんですけども、こういったものも簡単に使えます。で、こちらはマイクロソフトメディアプレイ、メディアプラットフォームプレイヤーフレームワークというのがオープンソースで公開されていますので、そちらをご活用ください。まあ、ここまでに、まあ、画像とかですね、動画の撮影、マルチメディアも簡単に扱えることが分かりました。で、もう少しちょっとサービスとこう対話をする話をしていきましょう。レスト型のサービスにこう接続するアプリ作ったことある方、はい、ありがとうございます。JSON の文字列処理したことある人、はい、結構いらっしゃいますね。じゃああまり深く説明する必要はないんですけども、もう昨今このインターネットのサービスっていうのが、すごく軽量になっています。 URL を指定してこのリソースっていうふうに特定すると、そこからもうそのデータが決まるというようなやり方ですね。 URL でデータを決めるというやり方です。で、まあ、サーバーサイド、ここでは紹介しませんが、もしマイクロソフトのテクノロジーを使うんであれば ASP.NET Web API が使えます。昨日のセッションですけど、まあ、後ほどビデオで見てくださいね。で、こういったレストサービスをどうするかですけども、皆さんには HTTP クライアントという便利な、クラスライブラリーがあります。こちらを使っていただくと簡単にこのレストのサービスに接続できます。
ビルド完了。
では、それではデモでご覧いただきます。で、今指定した、アドレスに対して HTTP クライアントを作成して、で、この GetStringAsync、 これも非同期です。で、ちょっとステップで実行しましょうか。 URI が決まって通信を行います。で、しばらくすると結果返ってきてるんですけど、結果をちょっと見ましょう。 JSON ビジュアライザービジュアルスタジオ2013アップデート2から JSON 文字列をこう可視化するツールが入っています。便利ですよね。 JSON そのままだとちょっと読みづらい部分があるんですが、簡単に読み取れるのでぜひこちらご活用ください。で、この後、JSON.NET を使って JSON の文字列を .NET のオブジェクトに変更します。で、まあ、先ほど同様です。クラス名がボコッと出ててちょっと残念なので、こちらも変えましょう。ちょっとこのブレークポイントは外しておきますね。で、先ほどのようにやってると時間がもったいないので、作ってあるテンプレートを割り当てます。このデータテンプレート1かな。で、今このページの中にマイグリッドビューがあるので、この辺でいいかな。アイテムテンプレートスタティックリソースデータテンプレート1。ではもう一度実行。 どうでしょう、ね、先ほどの JSON モジュレスの中に画像の URL 入っていますし、商品名入っているので、あとはうまくデザインレイアウトを決めればですね、こういうふうにこうタッチに適したようなデザインでアプリを作ることができます。でこれを覚えておけばですね、大抵のサービスは呼び出せるので困ることないんですよ。でもうレスト型だとこう URL のこう URL を伴った API ドキュメントがあってですね、まあ、大体まあ JSON で文字列が返ってくるので今の形を取れば大丈夫です。こちらですね、プロダクトですけども、このような画面になっています。でこのプロパティをですね、このプロパティの名前を JSON の文字列の中に含まれているプロパティ名と全く一緒にしておくと、先ほどの1行のコードで変換できるという話です。これですね、デシリアライズオブジェクトという形でJSON の文字列を一気にこのプロダクツのコレクションに変更しているんですけども、まあ、こういったことを事前にやっておくと便利になります。では続いて、WCF。 WCF 使われている方結構いらっしゃいますね。もちろん WCF サービスも呼び出すことができます。ではご覧いただきます。これ別にこの URL を指定したわけじゃなくて、今これ WCF に文字列のパラメータを渡して実行して返りを見たいと思います。はい、で今、サービス参照している状態で、このプロジェクト構成されていますけれども、その中にある、ゲットデータバイコンプレックスエバリエーションエーシンクというものすごい複雑な計算をする、メソッドを呼び出して、それをリストビューに、まあ、単にエコーしてるだけなんですけどね。スピーカーが喋らないんで、アプリに語らせるって何事だって気合入れていきましょう。はい、でですね、ここまでいろいろご紹介してるんですけども、大抵のコードは Windows Phone 8.1 でも同じように動きます。でこの WCF サービスに関してだけ一つだけ、今現状ですけども、 Visual Studio 2013 アップデート2の状態で Windows Phone 8.1 のプロジェクトを使うとですね、作るとですね、サービス参照がなくなっています。ですので WCF のサービスを使う場合は WCF 側を REST 対応していただいて REST の形で呼び出すという形になります。でただしWCF データサービスだけは何かライブラリがあるみたいなので、そちらは大丈夫です、まあ、豆知識として覚えておいてください。次は双方向通信です。シグナル R 使ったことある方結構多いですね。初めて聞くよって人、はい、まあ、通常インターネットの世界ってクライアント側からウェブサーバーの方にリクエストを出してもらってくるだけなんですけども、お互いにこうデータをやり取りする仕掛けです。で、ウェブソケットとか HTTP のロングポーリング、まあ、その2つを、ライブラリ自体がですね自動的に切り替える形でこの通信をできるように構成しています。でこれを呼び出す方法なんですけども、ちょっとまあ言い組んでますが、まあ、わずかなコードです。 ASP.NET のハブに対するプロキシを作って、あとコネクションを貼って、あとは 呼びたいメソッドを実行するという形です。それでですね、今ここでネットワークに PC とか、タブレットとかスマートフォンつながっている方、この URL aka.mscfm にアクセスしてみてください。でこれから、この PC とマイクロソフト Azure と皆さんのデバイスをつなげたいと思います。開きますかね。開けます。開けてるからなんかこう反応していただけると嬉しいです。はい、では行きましょう。では行きます。ではこれちょっと今止めてるのでブレイクポイントなしにして、はい、パンパンパンパンパンパンパンパンパン、行きました。反応してもらえないとなんかすごくわからないですけど手元にアクセスする環境がない方のために何が起こっているかをご紹介します。 CFM パンパンパンパンパンパン、行きました、はい、今ここから通知を送って Azure の方から一斉に皆さんのブラウザーの方に配信をしています。こういったことも Windows Store アプリ、ユニバーサル Windows アプリの形ですね、 Windows Phone、Windows Store それぞれで実現できます。このインボークですね、あとは、ここのコネクションを貼るところですね、非常に短いコードです。これを覚えておくとちょっと仲間内で楽しめるかもしれません。ぜひ自慢してみてください。で大体ここまでその、まあ、データを参照するようなシナリオが中心になってきたんですけども、ここからまあデータベースアクセスの話を加えていきます。で今までマイクロソフトですね、さまざまなデータアクセスメソッドを提供して一体どれが最適なんでしょうと、いつもお叱りを受けています。 ODBC 使ったことある人、お結構多い。 ADO 使ったことある人、 ADO.net 使ったことある人、 WCF リアサービス使ったことある人、エンティティフレームワーク使ったことある人、はい、ありがとうございます。まあいろいろあるわけですね。なんですけど、まあインターネットクラウドの時代になってレストがやっぱりいいんじゃないかという形でレスト形式の API でですね、 Azure モバイルサービスにアクセスできるようになっています。マイクロソフト Azure のホームページをご覧いただくと、まあ、いろんなドキュメントがあるんですけども、あ、なぜか英語になっちゃってるけど、まあ、モバイルサービスのところ、データベースアクセスですとか、ユーザー認証あるいはプッシュの通知、まあ、そういったものができるようになっています。でこちらは私が使っている、管理ポータルなんですけども、まあサービスの立ち上げは非常に簡単です。モバイルサービスを選んで作成とやって URL 決めるだけです。で展開する地域を選んでおいて、パスワードどれだったかな、これで大丈夫かな、URL を決めてデータベースを決めれば すぐに作成が始まります。これはずっと待っててデモするわけではないんですけども、ぜひ皆さんも使ってみてください。でこのモバイルサービスを使うとですね、今までマイクロソフトのデータアクセスメソッドってなんかコネクションを貼ってとかハンドル持ってとかいろいろあったと思うんですけど もう単純にオブジェクト作っておいて、それをテーブル指定したテーブルの中にこうインサートするみたいな形でですね、展開ができます。ではデモに切り替えます。モバイルサービスです。これで実行しましょうか。でこのトゥードゥアイテムを作っておいて、データを入れて、でこのインサートAsyncっていうのを呼び出すだけです。なんですけど、私は今このモバイルサービスの方に大量のデータがあることに気がついたので一回これ削除しますね。そんなに多くなかったかな。ありました。ここら辺に見ますかね。いいよっと、今送ったのがこれ、ここです。遅れてます。ちょっとよいしょ、心の叫びを。でモバイルサービス側を、再起動すると、はい、わざわざこうクラウドに飛ばして伝える話じゃないですけども明けなく先ほどのコードでですね、データベースにどんどん書き込むことができます。ですので皆さんが作るアプリ、モバイルサービスを使えばですね、どんどんデータを蓄えることができます。ぜひ、ご活用ください。でここで、通知の話をします。 Windows 8.1、 Windows Phone 8.1、それぞれですね、ユニバーサルアプリはですね、プッシュ通知を受けられるようになっています。でもともと Windows Phone と Windows Store アプリとですね、プッシュの仕掛け別だったんですけども、今回ユニバーサルになったので同じ Windows Notification Service、日本だと Windows プッシュ通知サービスって言ってるらしいですけども、こちらで、受けられます。でこれやり方がなんですけども、アプリからまずプッシュの通知を受けるためのチャンネルを開く必要があります。でチャンネルって言ってるのは URL になります。でその URL を一度受け取ったら、それをプッシュを送りたい相手に伝えます。この場合その既存のサービス、独自のサービスって書いてあるんですね。この部分、そのプッシュを送りたい相手にその URL を伝えておく必要があります。そうするとプッシュを送りたい相手はその URL に対して HTTP ポストをすれば、自動的にプッシュ通知サービスを通じてアプリケーションに届きます。でこれなんですけど、全部手動でやるの大変なんですが、実はビジュアルスタジオを頼ればですね、非常に簡単にできるので、ここでやっていきたいと思います。で先ほどの管理ポータルの画面に戻しますが、デコードダッシュオニアクさんが今できているので、こちらを使っていこうと思います。ではデモマシンに切り替えます。 で、プロジェクトメニューの中にプッシュ通知の追加というのが入っています。あ、でももしかして今大丈夫かな、ちょっとやりますね。で、 Windows Store にサインインする必要があります。もしかすると本人確認をここで求められるという事態に落ちるのではないかと値ですね。セキュリティ厳しいので、ちゃんとあの本人かどうかを確認するというのがあるので、まあ、これは私の会社のメールアドレスです。ビデオに残っても問題ありません。で、今、マイクロソフトのアカウントの管理システムから私の方にメールが届くはずなんですけども、なぜかですね、マイクロソフトの社内に届くのが遅いんです。毎回こういうあの状況になった時に飽きました。セキュリティコードが9973549、認証してピッ。で、ここで Windows Store に接続している理由なんですけども、このプッシュの通知を受けるにあたって Windows Store 上にアプリ名を登録する必要があるんですね。あの、まず申請しなくていいんですけど、アプリ名を保存して ID を作っていく必要があります。では、レコード523とアプリ名を予約します。アプリ名を予約すると1位の ID が決まります。で、ここでもう一つ罠があることに気がついた。あ、うまくいった、よかった。で、今作ったレコード203にこう接続できます。え、サービスをアップグレードする必要があります？続行します。何ですかこれは。初めて見ました。最近あのビジュアルスタジオ2013アップデート2になってですね、見たことないことが結構あるんですよね。つい最近 RTW したばっかりなので。で、完了するまで数分かかる場合がありますっていうことに当たってしまってる気がするので、ちょっと先に進みます。で、この後、まあ、必要なことをセットアップするんですけども、何が起きているかっていうと、モバイルサービス側に、Node.js でスクリプトが作られて、あとバックエンドのその Windows Store、だから Windows ノーティフィケーションサービスとの通信部分とかがセットアップされます。で、あとクライアント側にそのプッシュの通知を受ける部分のコードが書かれて、そこにまずチャンネルが開いた瞬間にですね、プッシュの要求を出して自分自身戻ってくるって話なんですけど、ものすごく数分かかりそうですねこれね。どうかな。はい、戻ってきました。で、今、ご覧いただいているのが Azure もモバイルサービス側の Node.js のスクリプトです。で、この Send Notifications って書いてあるところですね、これサンプルトーストって入ってるので、ここを、まあ、こんな感じにして、セーブして、で、今ここでですね、裏でこのプッシュレジスターっていうコードが追加されています。アップロードチャンネルみたいな感じですね。で、この中で実はこのちゃんとチャンネルが開けているかどうかの確認用の通知を、一斉通知を送れるようになっています。では実行します。うまくいってくれ。 で到着まで時間かかるんですよね。来ました。ありがとうございます。で無事通知が届いたんですけども、スタート画面からアプリビューを出して今作っているアプリをスタート画面にピン止めします。ずーっと、でビジュアルスタジオに戻りまして、でここなんですが、今、どこだっけ、この通知ハブの中にこのプッシュの仕組みが作られていて、この通知ハブのテストがここからできるはずです。これですね、これを開けばよかったかな。このテスト通知の送信を選びます。でそうするとトーストとかタイルとかってこうできるんですね。でこれスクエアなので、一旦これを念のため中にしておいてやりましょう。でコード最高、本当に行くのかなって、はい、送信してみます。簡単ですよね。これあとは頑張るだけです。本当に頑張るだけです。で今回このモバイルサービスの通知の部分がですね、通知ハブになったので一斉同歩が簡単になったんですよ。今までは一個一個やらなきゃいけなかったんですけども、簡単になったので、非常に便利になっています。さて無事に、8パターンのご紹介したんですけども、これから未来に向かって皆さんがどうしていったらいいかということを少しだけお話しします。で、こういったアプリですね、このシリーズ何度もやってるんでもう飽きられてるかもしれないんですが、これタッチじゃないんでこれタッチしてもダメですけど、マウスでこう選んでアプリバーを出して注文をするみたいな、という形で、OK ボタンを押すとですね、注文を受けたまりましたという形で出ています。でこのアプリなんですけども、クラウド上にある3つのサービスとマッシュアップしています。先ほど皆さんに体験していただいたようにシグナルで通信もしています。でこういった世界を作っていくにあたって皆さんにぜひチャレンジしていただきたいことは、今ある業務システムに直接つながないでいいんで、デバイスとサービス側、タブレットとクラウド側で閉じた形で一回アプリを作るっていう経験をちょっと重ねていただきたいんですね。で社内システムにつなごうとするといろんな問題があります。まず大反対されますよね、簡単に言うと。でまずそうではなくて、まず切り離した状態でアプリを作るというところからぜひ始めてみてください。でもちろんその後に認証基盤をきちっと作っていくことによって、どちらでも使えるシステムができます。でこれはあくまでも参考なんですけども、完全に分断してしまってデータ連携用のアプリを企業の中に置いておいて定期実行で取りに行くみたいなことをすれば、必要な情報は社内に持ち込むことができます。であとこの前のテクエドで発表になったんですけども、ハイブリッドコネクションというのを使うと、なんとビズトークを経由して企業の中のウェブサービスとかデータベースにアクセスできる時代も来ております。どちらでもいいんですけど、まずはタブレットとクラウドで閉じた中でですね、アプリ開発をチャレンジしてみてください。さてこのセッションいかがでしたか？楽しかったですか？ありがとうございます。皆さんがもちろんもうクライアントサーバーの考え方をそのままタブレットとサービスに、ク クラウドに生かしてですね、実際に始めてください。で、今日ご紹介したものはすぐ使えますので、また、サンプル等はですね、後日公開しますので、ぜひしっかり勉強してください。じゃあこれからの開発頑張ってください。ありがとうございました。